今日は僕のメッセージの通訳を初めてリナちゃんがしてくれます。
This is my first time translating the message.
イエス様が山の上で大勢の人たちに向かって語った言葉がマタイの福音書の5章から7章に記されています。
So in Matthew 5 to 7, there's a part where Jesus gives a sermon to so many people on the top of the mountain.
その箇所はよく山上の説教あるいは山上の水訓と言われます。
So we usually call that the Sermon of the Mount.
ニューホープ横浜ではヒルトップシリーズと題して9週間にわたってこの山上の説教の部分を取り扱ってきましたが今日がラストです。
So at New Hope, we have done the series on Hilltop series for 9 weeks, but today is the last day for that series.
2000年前にイエス様が山の上で、ヒルトップで語った言葉が時代と場所を超えて現代にいる生きる私たちにとっても指針となったり、アドバイスやヒントを与えてくれるんですよね。
So the words that Jesus spoke at the Hilltop 2000 years ago still gives us some advice and guidance in our lives.
でもね、不思議だと思わないですか？
But don't you think it's kind of crazy?
なんで2000年もはるか昔のしかもイスラエルで語られた言葉が現代に生きる私たちに迫ってくるのか語りかけてくるのか。
So how can the words that he spoke 2000 years ago still speak to us today?
それは山上の説教が神の言葉だからです。
That is because the Sermon of the Mount was God's word.
いや、山上の説教を含む聖書の言葉が神の言葉だから私たちに迫ってくるんです。
Including the Sermon of the Mount, God's word, that is God's word, that, the Bible is God's word. That is why it speaks to us.
Amen?
Amen?
Amen, amen. By the way, 毎回まるで2000年前の山の上に連れてってくれるかのような、このイントロのビデオがね、毎回盛り上げてくれましたね。
So we had these, introduction video, kind of,brought us back to the imagination of 2000 years ago.
あの三人とも本当に役者だよね。
So they're really like actors, right?
もう一度感謝します。
So we're thankful for them.
イエス様が山上の説教で語られたことは、一言で言えば、神の国のライフスタイルなんだということをもう何回も申し上げてきました。
So we've often talked about how the Sermon of the Mount that Jesus spoke, if we say that in one word, that is the lifestyle of God's kingdom.
神を信じる者の生き方、信仰者として生きる者の生き方は、じゃあ、具体的にどういうことなのかということなんです。
So it teaches us, what does it mean to believe in God? What does it mean to have faith in Him?
当時はこの信仰深さを装っていて、実のところ中身は、心の中は高ぶり、傲慢、妬みに満ちていた立法学者とかパリサイ人たちがいました。彼らの生き方とイエス様が教えた生き方は全く違った。
So back then there were Pharisees and teachers of the law who were filled with pride and jealousy and who were trying to pretend to be faithful. Their lifestyle was completely different from the lifestyle that Jesus taught about it.
立法学者パリサイ人だって祈ることをしました。
So the Pharisees, they were praying.
でもそれは上辺だけ、形だけ。
But they were just, it was like an outward thing. They were just showing it.
むしろ祈りを用いて自分たちの正しさ、自分たちの信仰深さをアピールするためだ。
It was more to appeal to others about their faithfulness.
つまり、形だけの、上辺だけの祈りで全然祈りじゃなかった。
So it wasn't a true, form of prayer. It was just an outward thing.
そこでイエス様は、祈りってのはどういうことなのか、本当の祈り、本物の祈りはこういうものなんだよと主の祈りで教えてください。
So Jesus taught us what it really means to pray through the Lord's prayer.
一緒にこの主の祈りの箇所を祈るような心で読んでみたいと思います。
So let's have a genuine heart to pray as we pray the Lord's prayer together right now.
三、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。Amen.
So let's pray together in English. Ready, go. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Amen. おそらく2000年間最も世界中で祈られてきた祈りがこの主の祈りです。
So I'm pretty sure over the past 2000 years, this Lord's Prayer was the prayer that has been prayed for the most.
すでにこのシリーズの中で僕は2回主の祈りについて語ってきました。
So in this series, I've already talked about the Lord's Prayer twice.
2回で語りきれるかと思ったけど語りきれなくて今日は延長戦で今日3回目パート3話します。
I thought I would be able to finish it in two sermons but I wasn't able to, so this is the third time.
今回マティアスに頼んで素敵なねピンクの主の祈りのカードを作ってもらいました。
So we asked Matthias to make a card of the Lord's Prayer for us, which is great.
まだね受付にありますから受け取ってないっていう方はねぜひお持ち帰りください。
So we still have that in the reception area. So if you haven't received it, please feel free to take one.
で今回ねこのカードを用いて主の祈りを私は今祈り始めました。毎日祈っていますということねたくさん起こされていて本当に嬉しいです。
I've been really happy to hear how some people have started praying the Lord's Prayer using that card, or have been praying every day using that.
でね祈ったことがある人は経験値でわかると思うんだけど祈りって私たちの心を豊かにするじゃないですか。
And if you've already prayed before, I'm sure you know, experienced this, but prayer really enriches our hearts.
心が豊かになっていくから、人間関係変わりますよね。
When your heart is enriched, then your relationships also change as well.
心が豊かになっていくと、人生が変わっていく。
And when your heart is filled and enriched, your life changes.
同じ景色でも見え方が変わってくる。
Even if you were looking at the same view, the way you see it changes.
そしていつも言ってますけど、祈りは心の魂の深呼吸です。
And I always say this, but prayer is like taking a deep breath.
日常生活の中で結構ストレス溜まる場面って皆さんあるでしょ？
So I'm sure in your daily life, there are many times you get stressed.
ね。そういう時にね、実際に深呼吸することは効果的なんですけど、同時に祈ること、主の祈りを祈ることをお勧めします。
As it's effective for us to take deep breath, actually I want to recommend you to pray the Lord's Prayer as well because it also helps us and is effective in those times.
前回この主の祈りの前半は神のための祈りだっていうことを話しました。
So we talked about how the first part of the Lord's Prayer talks about our prayer for God.
皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われ、
Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
今日はその続きの後半部分、ここは私たちのための祈りです。
And we're going to move on to the latter part, which focuses on our prayer, prayer for us.
私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。
Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
天にいます私たちの父よ、天へと目を向けていくことからこの詩の祈りは始まりました。
So this prayer starts us with having us focus on the Heavenly Father.
そこから今度は私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。具体的な世界、日常的な世界へとこの祈りは導いていきます。
And then it moves on to focus on our daily needs and the food that we need and the provision and our specific lives in our daily life.
つまりね、皆さん、信仰っていうのはどこか現実離れした抽象的なものじゃない、精神的なものではない、実に具体的なんです。信仰ってのは日常的なんですよ。
So here it shows us how faith is not just a spiritual and abstract thing for us. It actually really applies to our daily lives.
よくキリスト教は心の宗教なんて言われてますけど、神様は私たちの心にだけ関心があるんじゃないんですよ。
And oftentimes people would say like Christianity is just a religion of heart, but God is not just interested in our hearts.
神様は私たちの食事だって、私たちの体健康にだって関心持ってるんです。
He's also interested in our health and our provision and what we eat.
もっと言うと衣食住、私たちの全てに神様は関心を持っています。
He's interested in all areas of our lives, including the food and the clothes and things we need every day.
だからね、私たち神様の前に実は正直になって祈っていいんですよ。
So you can be honest when you pray to God.
今日メッセージノート一番目のポイント書き込んでください。
So please write in your message note first point.
神様に正直に祈る。
Be honest when you pray to God.
僕が教会に通い始めたのは今から35年前、14歳の時でした。
So when I first started going to church, that was 35 years ago when I was 14.
今日もね、13歳の子は初めて教会来てくれたけど、ね。まあ東京の僕はね、杉並の住宅街の中にある教会に通い始めた。
So I started going to this church in the Suginami Ward in Tokyo.
その教会には70代、80代、中には90代の方もいらっしゃったんですね。
And in that church there were people in their 70s, 80s, and 90s as well.
で、皆さんね、日曜日みなりをピシッと着てくんですよ。
And they would pretty much wear like formal clothes.
毎週お着物着てくるおばあちゃんがいる。
And there were also some grandmas who would wear kimonos.
お着物着てくるとやっぱりちょっと特別じゃないですか。
Isn't it special if they wear kimonos to church?
パイプ椅子の教会なんだけど、そのパイプ椅子の上に正座するわけですよ、お着物で。
So there were chairs, but they wouldn't just sit. They would have like a kneeling position on the chair.
礼拝1時間半、よく足しびれないなと思って僕感心してるわけです。
So I was so surprised that like their legs didn't like fall asleep.
まあそのようにね、日曜日に清掃していく習慣から、まあサンデーベストっていう言葉が生まれました。
So from that situation where a lot of people were wearing formal clothes, there was the word Sunday best.
でまさに僕が言っていた教会、このサンデーベストなおじいちゃんおばあちゃんがいましたから、礼拝って本当に大切なもんなんだなって中学生の僕でも一目瞭然だったわけ。
So, for me, I had a grandpa and grandma who would wear really formal clothes and the Sunday best. So I really thought, oh, worship and service is really, really important.
でもね、あまりにもなんか神様を恐れかしこむあまり、祈りの言葉がちょっと僕にわからないんですよ。
But they were kind of having that, like, really glorifying him and being a little bit more, really formal and fearful of God that I couldn't really understand their prayer.
ご在天の父なる神を。昆虫も主の恩寵、昆虫、恩寵、何なんだってね。韻を踏んでるラップなのかみたいなね。
So a very like traditional way of saying like, Our Father which art in heaven, please come and help us thee.
そして祈りの最後になると、きこしめしたまえって言うんですよ。もうここはなんか歌舞伎なのかっていう。
So they use a super like traditional Japanese words sounding like kabuki?
まあ、どこかでね、私たち神様に対してなんかよそ行きの言葉で当たり障りのない距離を置いた祈りをしていることってありませんか？
But isn't there times when we try kind of distance ourselves from God using those like really big words?
でもイエス様が教えてくださった主の祈りでは、私たちの日ごとの糧を与えてください、今日のご飯を与えてくださいって祈るんですよ。
But in the Lord's prayer, it talks about praying for our daily needs like food.
こんなこと祈っていいのって思うほど素直に自分の具体的な必要を神様に祈るんです。
So we will think, oh, is it okay for me to pray about this? But we can pray about those specific needs that we have.
そしてその後の私たちの負い目を許しください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この三つの祈りは、ある意味物質的、倫理的、そして霊的な求め、人間の生活全領域における課題を祈るわけです。
And later on in the verse talks about forgive us our debts as we forgive debtors, please lead us not into temptation. All those things, they include all the material, ethical, and spiritual requests and needs in our lives.
つまりね、私たちはもっともっと神様の前に素直になって、具体的に祈り求めていいんです。
So we can be honest with God and we can pray specific things.
僕、今年ね、2023年、自分の個人的なビッグニュースの一つで僕、バイク免許取ったんですよね。
So I have a big news this year. I was able to get a license for motorcycle.
で、先日ね、バイクで日本中飛び回って伝道している、まあ、アーサー先生にね、僕、バイク免許取りましたって報告したわけ。
So I told teacher Arthur, who's been preaching everywhere around the world with, around Japan with motorcycle, that I got a license.
ちょっとアーサー先生、で、お前もうバイクはあるのかって聞いてくる。
And he asked me, Do you have a motorcycle?
いや、まだないんです。
No, I don't.
でもきっと誰かのお下がりが来ると思ってますって冗談めかしてちょっと言ったの。
And I was kind of joking, saying, Oh, I think someone would probably give me a motorcycle.
そしたら先生僕にね、お前はバイクをくださいって神様に祈らないのって戒められたの。
But he told me, Don't you pray to God to give you a motorcycle?
アーサー先生が免許を取った時はね、こういうふうに祈ったって言うんです。
And he said that when he got a license, he prayed like this.
親友の松沢を通して、松沢牧師を通して、俺にまっさらなハーレーをくださいって神様に祈ったんだって。
He prayed through my close friend, Matsuzawa, please God give me this white Harley Davidson motorcycle.
でもそうしたら本当に松沢先生からまっさらなハーレーが来たっていうの。
But he actually got the Harley Davidson motorcycle from, Pastor Matsuzawa.
まあ僕は結構神様にずうずうしくいろんなことを祈る方かなと思ってたんですけど、もっと素直に、もっと具体的に祈ることを今更ながら僕も学んでます。
So I thought I was already kind of being shameless when I'm praying to God, but actually he encouraged me and challenged me to pray with an honest heart.
なのでそのうち僕にバイクが与えられます。
So I'm sure I will get a motorcycle sometime.
まあ毎日のこの食事というのはね、まあ誰にとっても大事なんですけど、この2000年前のイスラエル当時はもう死活問題ですよ。冷蔵庫もないコンビニもないんだから。
So for us, like food, that's a really important thing. But also for the people in Israel before, they didn't have any refrigerator or convenience store. So food was really like an essential thing in their life.
もう生きていく上で絶対に必要なものなんですよ。
You really need them.
だけど、ご飯に限らず生きていく上で私たちに必要なものって他にもいっぱいあるじゃないですか。
But there are also other things that are essential in our lives other than food.
だから、この祈りは、単なるご飯にとどまらず必要な物質的なもの、健康だったり、環境だったり、私たちの人間のこの生存に関わる一切の事柄を神様に祈っていいんだよってこれ励ましてるわけです。
So this Bible verse, this prayer encourages us to pray over other things as well, like our health and environment, our relationships and everything that's surrounding our lives.
宗教改革者のマルチン・ルターという人がいますけども、彼はこの主の祈りで私たちの糧を与えてくださいっていうこの糧はこういうものなんだって説明する。
So when we pray, give us our daily bread, Martin Luther, the religious reformer, he said that this daily bread refers to these things.
それは肉体の栄養や生活になくてはならないものです。例えば食物と飲み物、着物と履物、家の屋敷、畑と家畜、金と財産、平和、健康、教育、名誉、また良い友達、信頼できる隣人、これが糧だって。
So he said the food that referred to in this prayer includes everything needed for this life, such as food, drink, clothing, shoes, house, fields, cattle, money, goods, peace, health, education, honor, true friends, and trustworthy neighbors.
で、私たちはこういった日常の糧が日常的なものを案外ね、当たり前と思ってる節があるんですよ。
And I'm pretty sure a lot of us, we tend to take these daily things as granted.
朝昼晩、三食のご飯はもちろん、家があること、こうして着る服があること、仕事があること、当たり前だと思ってる。
So the fact that we have food to eat, some clothes, and the work that we have, sometimes we take things for granted.
どこかで自分の力でこれを手に入れたという、そういう思い違いをしていることがある。
Sometimes we kind of tend to think, oh, I got these things because I worked hard for this.
もちろんあなたの努力もありますよ。
And I'm sure you did work for that.
でもその背後に神様の配慮や恵みがあるということを私忘れちゃうんですよね。
But we also forget how there's also, behind the scenes, there's also God's providence that's given to us.
だから私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいというこの祈りは日々与えられているありとあらゆるこの日常的な糧が神様から与えられたものなんだということを思い出させてくれる。
So this prayer, give us today our daily bread, reminds us that all these things that we have today every day are all from God.
そしてこの日ごとの糧を与えてくださいという祈りが私のご飯を与えてくださいじゃないんですよね。私たちのでしょ。
So we also shouldn't forget that this verse that says, give us today our daily bread. It doesn't say, give me today. It says, give us.
自分のことだけでいつもいっぱいいっぱいになっちゃう私が、私たちの必要を与えてくださいと祈るものに変えられていく。
So it transforms us to think that, instead of being all about yourself, but also to pray for others, pray for us.
私の必要だけじゃなくて、神様、あの人の必要も満たしてくださいという祈りです。
Praying to God, like not just filling my needs, but also please fill that person's need.
こういう祈りは、ね、私たちを分かち合うもの、愛するものへと変えていくんです。
So this kind of prayer transforms us into people who share, not just and also people who love.
主の祈りは私たちを分かち合うものへと変えていくと書き込んでください。
So please write down, this prayer transforms us into people who share.
主の祈りは私たちを分かち合うものに変えていく。
The Lord's prayer transforms us into people who share.
4世紀のだいぶ昔ですね、ある説教者はこのように語りました。
So one of the preachers in fourth century, he said this.
あなたの家で食べられることのないパン、それは飢えている人たちのものです。
So the leftover bread in your house, those are for the people who are starving.
押し入れにしまい込まれた衣服、それは裸でいる人たちのものです。
The clothes that you've left in the attic, those are for people who are naked.
金庫の中で錆びついている金銭、それは貧しい人たちのものです。
The coins that are rusting in your safe, those are for the people who are poor.
自分の必要を神様に素直に祈り求めていいんです。
It's okay to be honest and pray to God for your specific needs.
でもさらに他者の必要のために祈るものにもされていきたい。変えられていきたい。
But we also want to be changed into people who pray for other people's needs as well.
そして聖書の中で私たちはイエス様がよく人々と食事している姿を見ますね。
And we often see Jesus eating with others in the Bible.
イエス様は誰とでも食事を楽しみ、団らんを楽しみました。
He enjoyed eating meals and spending time with anyone.
時にはイエス様は大食いの大酒飲みって陰口を言われた、悪口を言われたこともあった。
And some people talk behind him saying he's a glutton, he's a drunkard.
十字架にかかる前の日だって弟子たちと一緒に食事したじゃないですか。
Even the day before he went on the cross, he had a meal with his disciples.
そして復活された後も弟子たちと食事をしたじゃないですか。
And even after he rose from the dead, he also had a meal with his disciples.
ある日のモーニングは、イエス様自ら火を起こして、魚を焼いてパンを弟子たちのために用意してくれた。
And in one morning, he got the fire and he tried to make the fish and bread for all his disciples.
そもそもイエス様はヨハネの6章48節で、私は命のパンですと言われた。
And it says in John 6:48 that Jesus is the bread of life.
だから私たちがね、私たちの日ごとの糧を与えてください。今日のご飯を、今日のパンを与えてくださいと祈るとき、私たちは命の糧そのものであるイエス様、命のパンであるイエス様、そして人々と食事をすることが大好きであったイエス様と私たちはこの祈りを祈るときに出会いたいんです。
So, when we pray, give us today our daily bread. Jesus, who had enjoyed having meals with his disciples and people, he wants to meet us as we pray that prayer.
次の祈りはさらに私たちをイエス様に近づけてきます。
And the, next prayer also helps us to get closer to God.
私たちの負い目をお許しください。
Forgive us our debts.
2番目のメッセージポイント書き込んでください。私たちに必要なものはそれは許しです。
So please write in your second point, what we need is his forgiveness.
私は確かに毎日ご飯が必要です。でもそれだけじゃない。許しが誰にとっても必要なんです。
Of course we need food in our lives, so we also need forgiveness in our lives.
ドイツの家庭では食卓の祈りでこのような祈りがよくされていると聞きます。
I heard that in Germany many people pray this before their meal.
神様、私たちになくてならないものが2つあるんです。
God, we have two things we need.
あなたの憐れみによって与えてください。
Please give us with your mercy.
日ごとのパンと罪の許しを与えてくださいと、ドイツの家庭では食卓で祈るそうです。
So a lot of families, they pray, please give us our daily bread and forgiveness.
確かにこの主の祈りの中で、日ごとのパン、日ごとの糧と罪の許しを求める祈りは、隣り合わせですね。
And it is true in this Lord's prayer, our prayer to get daily bread and also for forgiveness, they are next to each other.
どちらも生きていく上で私たちになくてはならないものなんです。
Both of the things are the things we need to have in our lives.
で、この祈りがね、私たちの負い目をお許しください、私たちの罪を許してくださいだけで終わってるならまだ祈りやすかったと思います。
And if this verse ended as saying, "Forgive us our debts," maybe it would have been easy.But,
でもこの後ね、この主の祈りの中で最も祈りにくい言葉が出てきます。
But after this part, there's a difficult part for us to pray about.
本気でこの言葉を祈ろうとするなら、おそらく誰もが戸惑いと躊躇を覚えると思います。
I'm sure that if you're really trying to pray this, I'm sure you would sometimes have some confusion or struggle.
私たちも私たちに負い目のある人たちを許します、許しました。
And forgive us our debts as we have forgiven our debtors.
僕なんかね、慣れ親しんでいる昔の文語訳では、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪も許したまえと祈るんですよ。
So in Japanese older translation, there's also a similar verse that says, how forgive us our debts as we forgive our debtors.
許すことって簡単じゃないですよね、だって。
Forgiving isn't easy, right?
許すこと簡単だっていう人います?
Who thinks forgiving is easy?
簡単じゃないですよね。
It's not easy.
僕もそうでしたけど、幼い頃、子供の頃に親から言われたこと、されたことのゆえに、親を許せないっていう人は少なくないと思います。
Me included, there may be many people who can't forgive what their parents have done to them when they were young, what they've said, what they've done.
信頼していた人に裏切られた。許せないですよ。
Maybe you were betrayed by the people you trusted. It's really hard to forgive.
自分は全く関係ないのに巻き添え事故のように理不尽な仕打ちを受けたとか。
Or maybe you weren't involved in anything, but then somehow you were unfairly involved in that thing and blamed for it.
そのことを、その人のことを頭に思い浮かべただけで、思い返せば怒りに震え、くすぶっていた憎しみの炎が一気に燃えたぎるような。そんな自分が現れることってあるじゃないですか。
So sometimes when we think of those people who said that or did that, those things to you, maybe you will be filled and trembling with anger and all those, like flame of hatred would burn and as you think about those things.
そしてそんなね、他の人を許すことのできない自分が神様の前に許してくださいって祈るなんて、そんなのあまりにも都合良すぎじゃないかと思ったりする。
And maybe you think,Even if you haven't forgiven other people, if you pray to God to forgive me, maybe you think, oh, that's just, like, that's not fair.
皆さんね、実はこれは脳科学的なことですけど、人の脳というのは、裏切った人とか、まあ、社会のルールを破るような人、そういう分かりやすい攻撃対象を見つけて、許さない、そして罰するということに、快感を覚えるようにできているそうです。
So, It is said that our human brain is designed to feel pleasure whenever we punish people who've been like, betrayed us or who hurt us instead of forgiving them.
許さないということが、他人に正義の制裁を加えるということが、脳の快楽中枢を刺激して、ドーパミンが出るっていうんですね。
So it says that when you don't forgive other people and you give righteous sanctions to them, the pleasure center of the brain is like stimulated with dopamine and you feel that pleasure.
で、この許さないという快楽にはまっていくと、もうどんどん人を許せなくなるそうです。
And when you get addicted to not forgiving others, then it will be harder and harder not to forgive.
正義中毒なんです。
Harder to forgive. So you're basically addicted to righteous giving punishment.
もうテレビのワイドショーなんてほとんどこれですよ。
And oftentimes this is portrayed in the TV as well.
またインターネットや SNS の広がりもこの正義中毒に拍車をかけている一因だと言われています。
And it is said that the social networking services and internet has also affected us as well.
まあ私たちはこの許されるということに関してはもしかしたら受け取りやすいかもしれないですね。
Maybe it's easy for us to accept forgiveness.
でもいざ自分が許すとなると、これは難しい。
But when it comes to forgiving others, then it becomes difficult.
人間ってどっか自分に対しては寛容っていうか、自分に対しては甘いじゃないですか。
Sometimes we tend to be easy on ourselves.
でも他人に対しては厳しいでしょ。
But to others, we can be kind of strict.
なかなか許せない。
It's really hard to forgive.
でも許しのない人生というのは必ず私たちの人生に暗い影を落とします。
But the life without forgiveness, it brings black shadows in our lives.
ある時弟子のペテロがイエス様にこんな質問をしました。
And one time disciple, Peter asked Jesus this question.
マタイの18章21節22節ご一緒に読んでみましょうか。
From Matthew 18:21 to 22, let's read together.
3、はい。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうか?イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。
So let's read in English. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times.
7の70倍って何回ですか?
So how many is 7 times 70?
何回?
How many?
え?そう、正解。490回だよね。
Right. 490.
例えば人から、タンタンのバカって言われて。はい、カウント1。
So someone told me, Tantan, you're stupid. That's one count.
Tantan, no, aho. はい、二回目。
Tantan, stupid. Second.
そのように3、10、100、200、300、400、400、あと90回我慢しなきゃ。
So if you go on and on and you get to 400, you're like, okay, 90 more times to forgive.
そして490回目、Tantan, no, バカって言われて。
And then someone told me, Tantan, you're stupid. And 490th time.
もう我慢の限界。491回目。はい、アウト。
I can't hold this anymore. 491st time. Okay, it's out.
そんな風にカウントするのやめろって言うんですよ、イエス様。
And Jesus tells us, don't count like that.
7というのは聖書では完全数です。
And 7 is a perfect number in the Bible.
そして7の70倍ですから、これは無限に許しなさいっていうことなんですよ。
So 70 times 7, that's basically saying that you have to forgive infinitely.
日本語でも堪忍袋の尾が切れるって言うでしょ?もう我慢の限界。
So there's an idiom saying that's the last straw, like you can't hold it anymore, you can't bear it anymore.
ペテロにとっては許しっていうのは限界があるものだったんですよ。
So for Peter, forgiving things, that was something that he, couldn't do it forever.
でもイエス様はそうじゃないよ。神の国のライフスタイルは無限に許すんだって言うんです。
But Jesus told him, "No, that's not right. In God's kingdom, we forgive infinitely."
そんなことが本当にできんの僕たち。
But can we really do that?
パウロはエペソ教会にこんな言葉を送りました。
And Paul told the people in church in Ephesus.
エペソの4章32節の言葉をご一緒に読みましょう。
So let's read from Ephesians 4:32.
3、はい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。
So let's read in English. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you.
結局自分の力では許せないんですよ。
So in the end, we can't forgive on our own strength.
キリストが私たちを許してくださったというこの事実に、この真理に目を向けなければ、決して私たちは許せないです。
Unless we focus on the truth that God has forgiven us, Jesus has forgiven us, we can't forgive.
何一つ罪を犯さなかったイエス様がなぜ十字架について殺されたんですか?
So why was Jesus, who was innocent of any sins, why was he put on the cross?
私たちの罪が許されるためですね。
For us to be forgiven.
なぜイエス様はあざけられ、鞭打たれ、恥ずかしめられ、唾をかけられ、十字架の上で釘付けにされたのか。
So why did Jesus have to be mocked and flogged and humiliated and nailed to the cross?
まあ十字架の上で父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですと祈ったんですよ。
And Jesus even prayed, Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
僕はねこのイエス様の父よ彼らを許してくださいという許しの祈りを16歳の時に僕初めて祈りました。
So I actually tried praying this prayer that Jesus prayed when I was 16.
高校生になって僕は近所のローソンでアルバイトをしたんですね。
So I was a high school student and working part-time at Lawson.
そして初めてのバイト代で当時流行っていた僕 G-SHOCK を買ったんです
。So with the first money, the salary that I got, I bought this watch called G-SHOCK, which was really popular at that time.
お気に入りの G-SHOCK をつけて教会に行った帰り。
So I put it on. I was really excited, and I was going back to home from church.
次の日からユースのキャンプが始まるということで、弟と教会のもう一人友達3人で吉祥寺に買い物に行ったんですよ。
So we were going to have a youth camp the next day. So to prepare for that, we went to 吉祥寺 to shop with my brother and some three of my friends.
当時ね、渋谷とか吉祥寺という街にはこのヤンキーとはまた違う。ちょっとおしゃれにアメカジを着こなす不良集団チーマーがいたん。
So back then, in this area, there were people called teamers who were kind of delinquents who would be kind of fashionable with the American clothes.
で、このチーマーはよく G-SHOCK つけてる人を見つけると、それを奪っていく G-SHOCK 狩りっていうのやつ。
So they had a G-Shock hunt, where whenever they found someone wearing that watch, they would go and find them and try to take it from them.
教会の帰り起床時に行った僕たちは出くわしちゃった。
So, after church, we went to 吉祥寺 and we met them.
もう皆さんがチーマーだとしたら僕はこうやって目を合わせないように通り過ぎる。
So if you guys are one of them, I would be walking as if I don't see you guys.
すると後ろからブーツの音がカツカツカツカツって近づいてくる。
And I hear the sound of boots like click clack click clack.
僕ら3人を呼び止めて、ちょっとビルの脇に行こうかっていうわけです。
And they called us and said, oh, why don't we go to the side of the street?
狙いは分かってますよ。僕 G-SHOCK です。
I know what they want. They want G-SHOCK.、
ね、さらに弟と友人の時計も狙ってました。
And they were also wanting my brother and my friend's watches.
向こうは5人、こっちは3人。まあ、なんとか脇行って喧嘩してもなんとかなるかなと思った。
So there were five of them and we had three, so I thought maybe we can handle this fight.
いざビルの脇道に行ったら30人に取り囲まれました。
When we went to the side of the street next to the building, there were 30 of them.
もう諦めるしかないよね。
So we just had to give up.
買ったばかりの初めてのバイト代で買ったこの G-SHOCK を泣く泣く差し出したわけ。
So sadly I had to give.
ショッキングってうまいこと言うんじゃないよ。
Shocking.
G-SHOCK だけにね。
That shocking for G-SHOCK. Sadly, I had to give away my watch that I worked so hard to buy.
で、弟たちにもね、もう代わりの時計を僕買ってあげるから出しなさいって言って彼らも差し出した。
And I also told my brothers, I will buy a new one for you guys, so let's just give it to them.
彼らが消え去ってから警察署に行き、被害届を出しました。
So when the people, they were all gone, then we went to the police and filed a report.
もう僕らは怒りと悔しさに震えました。
So we were just filled with resentment and anger.
でもその警察署で3人で復讐を誓う代わりに僕たち祈ったんですね。
But instead of repaying for what they did in the police, we prayed for them.
イエス様が祈られたように父を彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですって初めてこの言葉を祈った。
So for the first time, I prayed what Jesus prayed for the people, saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
不思議とその瞬間怒り消えて、翌日からのユースキャンプ、辞職なくなったけど、思いっきり楽しむことができた。
So surprisingly, that anger left me, and we were able to enjoy the youth camp that happened the day after that.
初めて許しの力を体験した時でした。
That was the first time I experienced the power of forgiveness.
確かに私たちは人と生きるとき傷つくことがあるでしょう。
So of course when we're living with others, sometimes we do get hurt.
誰かを愛そう、助けよう、支えよう、ね、許そう、そして差し出した手をでも払いのけられて、より深く傷つけられるっていうことがあるかもしれない。
Maybe there are times when you're like, oh, I want to love them and you're trying to help them and you reach out to them, but then they just push you away and hurt you even more.
それでも私たちは十字架のイエス様を見上げて、自分自身が何度も何度も何度もイエス様に許されたことを思い出さなきゃいけない。
But even when that happens, we need to keep reminding ourselves that God has forgiven us over and over and over again.
そして許さないことこそ敗北なんだって。許すことこそが勝利なんだって私たちは知らなきゃいけないんです。
And we need to know that forgiving is actually the victory and not forgiving is actually the meaning of losing.
恨み、怒り、繰り返される仕返し、復讐、この負の連鎖を断ち切るには許すしかないんですよ。
In order to cut this cycle, this negative cycle of this hatred and anger and repaying and stuff, we need to start by forgiving others to let go of that.
人類はそのことをイエス・キリストの十字架に学ばなければいけない。
We all need to learn from the cross of Jesus.
そして許しの光の中でこそ人は本当に安心して健やかに生きることができるんです。
And when we are in that zone of forgiveness and light of forgiveness, that's when we really feel the peace.
そして最後のイエス様が教えてくださった祈りの部分は、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。
And the last part of the Lord's Prayer that Jesus taught us says, And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
もうシンプルに助けてっていう祈りなんです、これは。
It's just a simple prayer saying help.
ビートルズの人気のね、あの曲の Help じゃないけど、 私たちはシンプルに Help って祈っていいんです。
Just like the Beatles song Help, we can just simply say Help to God.
これは一番短い祈りの言葉ですよ。最短の祈りは Help なんです。
The shortest prayer is Help.
私たちの人生にはいろいろな試みがあります。
There are many challenges in our lives.
ここで試みと訳されている言葉は試練ともまた誘惑とも訳せる言葉です。
So in this verse that says temptation, it can refer to both temptations and challenges in our lives.
どちらにしても私たちは試練や誘惑に簡単に勝てない、勝利できないものであるということを自覚して、つまり弱さを認めて、神様に help と祈っていいんです。
Whichever it is, we need to know that we are so weak that we need God's help to be able to fight those temptations or challenges.
イエス様は試みの中にある私たちに対して、頑張れお前、もうちょっと歯を食いしばれよ、ここで引き下がるなって言わないんですよ。
So God doesn't command us like saying like clench your teeth, don't retreat, hold on, hold on, sorry.、Yeah.
困難な時に help 助けてくださいと祈っていいんだよ、叫んでいいんだよ。
Rather he tells us in a difficult time it's okay to just call out help.
詩編の50編の15節の言葉をご一緒に読んでみましょう。
Let's read from Psalms 50 to 50:15.
三、はい。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。
In English, and call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me.
苦難の中で神様を呼び求めよって言ってんです。
God tells us to call on him when we are in a day of trouble.
私を取り囲む試み、試練、誘惑の力は決して小さくない。
All the powers of the challenges and things that are hurting us, those aren't small.
ここ数週間、僕にとって結構心に負荷がかかることがありました。
In the past few weeks, I had some difficult things that had been heavy in my heart.
感情が大きく揺さぶられたり、自分の無力さに打ちのめされたり、憤りとか悔しさで涙が出るようなことがありました。
It really affected me emotionally and just reminded me how the lack of my power and it's caused me to cry a lot and have some resentment and stuff.
まあそんな中で先日友人牧師何組かが集まって食事会の時があったんですね。
But I had a chance to have a meal with some of the pastors.
まあそのメンバーの中で3人が今年50歳になったということで、まあ合同で誕生祝いのパーティーだった。
And three of them were turning 50 this year, so we had celebration of their birthday together.
でも僕は心にちょっと負荷がかかって心が晴れないままそのパーティーに臨んでいた。
And for me, I was joining the party with my heart being a bit heavy.
最後にね、ある友達の牧師に見抜かれて、タンタンどうしたんだ。
And one of the pastors, he noticed that and he asked, "What happened, タンタン?"
今日最初からずっと顔笑ってないよって指摘されちゃったわけ。
You haven't smiled a bit since we started.
で、僕はこの期間何度も主の祈りを祈りました。そして何度も神様に Help、助けてくださいと祈りました。
And for me during this season, I prayed the Lord's prayer over and over, and many times I called and prayed to God, Help.
いろいろな人に祈ってくださいと要請しました。お願いしました。
I also asked many people to pray for me.
まあ状況は一進一退を繰り返したりしてますけど、まあ少しずつ好転してますね。
And situations went back and forth, but it has been getting better and better, a little and little.
いつも皆さんがね、牧師たちのためにも祈ってくださっていること本当に感謝しています。
And I'm really thankful that you also pray for us pastors.
この主の祈りはさっきも言いましたが、私の祈りじゃなくて私たちの祈り。
As I said earlier, the Lord's prayer is not just my prayer, but our prayer.
私たちを試みに合わせないでください。悪から救ってください。
Lead us not into temptation and protect us from the evil one.
私一人では到底抱えきれない闇の力があります。
There's a power that I can't go through on my own.
一人で抱えられると思っている方が傲慢でしょう。
If you feel like you can carry everything on your own, that's actually pride.
私たちは祈り、祈られる必要があります。
We need to pray and be prayed for.
パウロだって何度も何度も自分のために祈ってくださいって手紙に書いてるじゃないですか。
And Paul also writes in his letter over and over again, please pray for me.
私たちを練り上げ、成長させるような試みもあるでしょう。
And there may be challenges that really helps us to grow and lead us.
また私たちを巧みに誘惑する悪魔の策略もあるでしょう。
And there may be strategies of Satan that would try to tempt us in cunning ways.
信仰、希望、愛、そんなのたわごとだと囁きかけてくるでしょう。
Maybe Satan would speak to us, love, faith, those are nonsense.
イエスを信じる信仰なんてこの世の戦いに無意味だと、そう疑いの種をまいてくるでしょう。
He might give you those seeds of doubt saying, faith in Jesus in this time, that's meaningless.
でもその度に私たちは主の祈りを祈るんです。
But especially at those times, we pray the Lord's Prayer.
一緒に祈るんです。共に祈るんです。
We pray together.
そして前回も言ったけど、主の祈りは戦いの祈りでもあるんです。
And I said earlier about the Lord's Prayer is also a battle, a prayer of battle.
この主の祈りの最後は、国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメンで終わります。
And this verse ends with, for yours is the kingdom and the power of glory, power and the glory forever.
勝利の宣言、信仰の告白でこの祈りは締めくくられていきます。
So this, prayer ends with our declaration of faith and victory.
最後のメッセージポイント書いてください。主の祈りは私たちを告白に、信仰の告白に導くんです。
So please write in your last point, the Lord's Prayer leads to confession.
実は、この最後の部分は、括弧がついてるんです。
And actually the last part of the Lord's Prayer that we said, this is in the brackets.
もともとイエス様が山上の説教で教えられた言葉にはなかったんですね。
So the last part was actually added, it wasn't the part of the things that Jesus told people in the Sermon of the Mount.
けれども、主の祈りを直接教わった弟子たち、そしてやがて生まれる初代教会でこの主の祈りが祈り続けられていったときにこの最後の部分が加えられていったと言われています。
But the disciples that listened to the sermon from Jesus and the early churches, these people started adding this last part to the Lord's Prayer.
国と力と栄え、よく見るとこれって政治的な匂いがする言葉ですよ。
So the words kingdom and power and glory, these kind of has some smells of politics.
国、権力、栄光。
Country and power, glory.
この世の支配者たちは自分の国を築こうとします。
In the world, those rulers try to get some power for themselves.
そのために権力を振りかざします。
So they will show off and abuse their power.
そうして自分の栄光を身にまとおうとします。
And try to get glory over themselves.
初代教会の時であればそれはローマ皇帝を指していたでしょう。
And back then, the times of early church, that would have been the Roman emperors.
しかし信仰者たちは主の祈りを祈る中で告白する。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
But as for believers, we pray this, saying, "For yours is the kingdom and the glory and the power forever."
どんな迫害の中でも、どんな試練の中でも、信仰者たちは合言葉のようにこの言葉を祈り、宣言し、告白してきたんです。
In the midst of persecutions and challenges, these believers continued to pray this prayer.
イエス様はどのようにして神の国を建てようとされましたか？
How does Jesus, how did he try to build his kingdom?
武力じゃないです。
Not with armed forces.
経済力じゃないです。
Not with, economy.
イエス様は富や暴力で敵を屈服させることで栄光を勝ち取ったんじゃありません。
He didn't try to get the glory by using, power and violence and money.
イエス様のお弟子さんのヨハネは、ヨハネの福音書の中で、栄光の時という言葉を何回も書き記しています。
In the book of John, he says about how Jesus spoke about the time of glory many times.
その栄光の時というのはいずれも十字架を指しています。
And this time of glory refers to the cross.
ヨハネの12章23節、24節の言葉を一緒に読みましょう。
Let's read from John 12:23-24.
3、はい。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。
Let's read read in English. Jesus replied, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.
徹底した愛が、徹底した犠牲が栄光を勝ち取った。
His unwavering love and sacrifice won the glory.
十字架が栄光を勝ち取ったんです。
The cross won the victory.
だから私たちは主の祈りの最後に、国と力と栄えは、栄光は、とこしえにあなたのものです。アーメンと祈るんです。告白するんです。
That is why we confess and pray at the end of the Lord's Prayer, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
今日からアドベントに入りました。
So from today we started the season of Advent.
アドベントというのはラテン語の来る、到来するという言葉の語源です。
This word comes from the Latin word meaning coming or arrival.
2000年前に神の御子イエスが人となって来てくださったアドベント。
So there's this Advent where Jesus came to us 2000 years ago.
そして再びイエス様は救いを完成するために、神の国を完成するためにもう一度来てくださる、再臨してくださる、そのアドベント。
And there's another Advent where Jesus is going to come again to complete His kingdom and complete the salvation that He has already started.
その二重の意味がアドベントには込められています。
So the word Advent includes two of these meanings.
私たちはこれからも主の祈りを何回も祈るでしょう。
We'll keep praying, probably keep praying the Lord's Prayer again.
何十回。
Many times.
何百回。
100 times.
何千回。
Thousands of times.
何万回と祈るでしょう。
Million times.
けれどもやがてこの主の祈りをいらな祈らなくても良い時が来ます。
But there will be a time when we won't have to pray the Lord's Prayer anymore.
主が来られるからです。
Because God is coming.
アドベントがやってくるからです。
Advent is happening.
全世界で祈られてきた主の祈りが完全に実現する時が来ます。
The Lord's Prayer that has been prayed over many people over the world, there's a time that it's going to come into place.
その日、全世界で主の名が崇められます。
And that day, over all of the world, His name will be glorified.
国と力と栄えは、とこしえにあなたのものです。アーメン。
For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
最後にもう一度主の祈りをご一緒に祈りましょう。
So at the end, let's pray the Lord's Prayer together.
天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。
Let's pray in English. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the glory and the power forever. Amen.
Father in heaven, holy is your name. Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven.Temptation, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. us each moment, all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Our Father in heaven, us not into temptation, God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Oh, 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 let your kingdom come to the earth. Let your will be done in earth. Our Father, have your way on the earth. Your will be done. Our Father, have your way on the earth. Your will be done. Our Father, have your way on the earth. Your will be done. Yours is the kingdom the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Your kingdom come to the earth. Let your will be done in the earth. You guys sing it together. Let's sing. Yours is the kingdom and the power and the glory for. And the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever.
お祈りしましょう。
Let's pray.
恵み深い天の父なる神様。
Our Heavenly Father who's full of grace.
主の祈りを通して祈ることを私たちに教えてくださって感謝します。
I thank you that you taught us how to pray through the Lord's Prayer.
あなたの前に素直に祈るものとならせてください。
Help us to be honest when we pray to you.
今日も許されているということを受け止めて、 許すものとならせてください。
Help us to remember that we're forgiven and also forgive others as well.
争いや奪い合い復讐に満ちたこの世界に許しの光が覆いますように。
Please cover this world full of revenge and evil with your light of forgiveness.
闇の力がどんなに強くなっても私たちは告白します。
Even if the power of evil gets stronger and stronger, we will continue to confess.
国と力と栄えは常しえにあなたのものです。
For yours is the kingdom and the power and the glory forever.
今週も一人一人が主の祈りを祈りながら天を見上げながら歩ませてください。
I pray that everyone will be able to look up to you as their Father in heaven.
そしてクリスマスを待ち望むアドベントに入ったこの時期。
And now we started the season of Advent, the Christmas season.
2000年前のクリスマス、最初のアドベントを感謝しつつ、やがて再び来られるイエス・キリスト、やがてのアドベントを待ち望むものとならせてください。
Help us to be thankful, first of all, for the first Advent when you came to earth 2000 years ago and went on the cross for us. And also be expectant for the next Advent when you will come again to this earth.
希望の主、イエス・キリストの名前で、
We pray in the name of Jesus, full of hope.
皆さん一緒に。
And really together.
Amen.
Amen.
Amen. イエス様に拍手を持って感謝と賛美を捧げましょう。
Let's give a round of applause. Thank God.